聖書を読みいたします。旧約聖書申命記8章の2節から8節までお読みいたします。旧約聖書294ページ申命記8章2節から8節まで。あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたのまとう着物は古びず、足が腫れることもなかった。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを心に留めなさい。あなたの神、主の戒めを守り、主の道を歩み、彼を恐れなさい。あなたの神、主はあなたを良い土地に導き入れようとしておられる。それは平野にも山にも川が流れ、泉が湧き、地下水があふれる土地、小麦、大麦、ぶどう、イチジク、ザクロが実る土地、オリーブの木と蜜のある土地である。今お読みした旧約聖書申命記は、モーセがイスラエルの民に語った励まし、訓戒、そして彼らの宗教上、生活上の約束事である律法の解き明かしです。モーセがその生涯を終えようとする際に、放浪の生活を終えて新しい約束の地カナンに入ろうとする民らに向けて語った言葉でした。8章ではモーセはイスラエルの民の荒れ野での40年の放浪生活を振り返り、彼らが飢えた時のことについて述べます。8章3節のところですが、主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられたとあります。このマナは出エジプト記に記されている神が民らに与えた不思議な食べ物でした。毎朝地面を霜のように覆っていた食べ物です。ある研究では、このマナはマナグヨリュウという呼ばれる植物に付着する、昆虫の分泌する液体の固まったものであったという説があります。イスラエルの民がさまよったシナイ半島では、今でも夏にこれを一人一日1キロ集めることができるそうです。ただマナがそれだったのか何だったのか全くわからないという説もあります。いずれにせよ、ここで聖書が言おうとしているのは、神から思いがけない形で食べ物が与えられたということです。同じ8章3節に続けて、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためだためであったとあります。新約聖書にはイエス・キリストが荒れ野に出られ、40日間断食され空腹になられた時に、悪魔が 神の子であるならこれらの石がパンになるように命じたらどうだといった場面が記されています。その時イエス様が悪魔に対して答えたのがこの申命記の箇所を用いた言葉です。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあると述べられて悪魔の誘いを退けたことが記されています。人はパンだけで生きるのではなくとこの旧約聖書においてモーセの口を通して語られていることですが、ここでパンによって表されていることは人の努力によって獲得する糧と言えるでしょう。パンを作るには人が小麦を育て、それを刈り取って粉にし、酵母菌を入れて焼いて膨らむまで待つという手間と時間をかけなくてはなりません。それは人間の経験と知識に基づき努力して行っていることです。努力して日々の糧を得ることは言うまでもなく大事なことで、皆が行っていることです。しかし荒れ野の中をさまようような困難な状況では従来通りの努力は通用しなくなります。生存できるギリギリのところまで追い詰められて自分の力が当てにならないとき、人はどうするでしょうか。一人一人が周りの人の手を借りるということを求めるでしょう。それぞれが足りないところを補って、共に助け合おうとするでしょう。しかし、周りの人との関係がしっかりしていないと、それは長くは続きません。共に生きていくには秩序を作ることが必要で、信頼に基づいたルールが必要です。またそのルールを知らしめ、人との間を調整するふさわしいリーダーが欠かせません。旧約聖書に記されているモーセは、神がイスラエルの民のために選んだそのリーダーでした。皆を率い、民の間のいろいろな揉め事を調整した人物でもありました。そして今日お読みした申命記の先でモーセが解き明かしているのですが、律法という集団の秩序、平和を保つための約束事が神から与えられたのでした。この約束ごとは神との間の信頼、信仰に基づくものです。そのことで神は彼らが共に困難な、乏しい中を生きていけるようにされたのです。それらはすべて神の言葉によって与えられたものでした。それが特定の人間によって与えられたルールに過ぎないのであれば、どこかで利害や打算が含まれて全体が限界に直面し民は滅んでいたでしょう。イスラエルの民は人間の知恵を超えた神の言葉のおかげで荒れ野で滅びることなく生きながら得たのです。イスラエルの民は40年間荒れ野を放浪し、やがてカナンの地に定住します。この40年間の困難な時を思い起こしなさいと聖書は語りかけます。これは心に留めなさいということでもあります。私たちの人生も旅路のようなものです。自分の居場所、たどり着いて安心できるところを求めて、時には荒れ野をさまようような先の見えない困難な時期を通り過ぎなくてはならないこともあるでしょう。それを通り過ぎることができたとき、その時のことを思い起こしなさいと私たちに聖書は語りかけます。しかし嫌だった経験、辛い経験は思い出したくないのが自然です。 それでも何を思い出すのでしょうか。それはその試みにあった際に、全く自分が何もできない状態だった時に受けた恵みのことを思い出せ、忘れずにいろということではないでしょうか。その時の感謝の気持ち、何が自分を立ち上がらせたか、そのことを忘れてはならないというのです。8年以上前のことですが、私は突然腸の病気で緊急入院、手術という目に遭いました。当時職務上責任ある立場にあり、大事な仕事を控えていて、一体どうなるかと最初は思いました。しかし何もすることはできません。ただ病院の方々、家族、そして職場の人々にお任せするしかありませんでした。幸い入院は長くならず、2週間で仕事に復帰できたのですが、その時の手術を執刀した若い医師の方のその技術の高さ、また看護師さんらの病院の親切さやケアの行き届いていることに大変感銘を受けたことを思い出します。今コロナウイルスが世界中で蔓延する中で、この日本も決して気を許せない状況にありつつも、人々が落ち着いた生活を維持できているのは、このような医療の現場におられる優れた人方々の存在があるからだと思います。それに加えて、自分が入院している間、不思議だったのは、なぜだかわからなかったのですが、何もできない状態で寝ているのに、とても平安な気持ちだったことです。後から分かったことなのですが、職場の同僚の人が外国でお世話になった共通の知人に、私の入院のことで電話をしてくれて、知らせて共に祈ってくれていたということだったのです。祈りは聞かれるということが分かった経験でした。また病院の方々、家族に命を支えられ、感謝の気持ちを強く持つ経験でもありました。あれの進むような経験は繰り返しやってくることかもしれません。実際今世界はその状況下にあるとも言えるでしょう。しかしそのような経験を後で自分や自分たちの教訓として生かすことができれば、苦労も無駄ではありません。自分が努力して解決した方法、辛かった時のその感覚、転機をもたらした時の判断などを覚えて、今後に生かしていこう、生かそうと考えることも良いことでしょう。しかし聖書を通して私たちに時代を超えて伝えられているのは、イスラエル民族が経験したように、自分の限界を知ってへりくだった時にこそ与えられる力、守ってくれる目に見えない力がこの世に存在しているということです。そのような力の存在に身を委ねる中で、私たちは不安を払いのけて立ち上がり、希望を与えられて歩むことができるのです。歴史を通じて私たちを決して見捨てない神様に信頼を寄せて歩んでいければ幸いです。一言お祈りいたします。天の父なる神様、日々の歩みの中で出会うさまざまな困難、どうしようもないと思われるような中にも、あなたが常に道を備えていてくださるということを覚えて歩んでいくことができますように。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。